本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はルカによる福音書2章1節から14節です。新約聖書の102ページになります。ルカによる福音書1章1節から18節。その頃、皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町、ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。続きまして、特別賛美 In Excelsis Gloria を聖歌隊により賛美していただきます。 本日、メッセージ貝羽桶のクリスマスと題しまして、末森牧師に、イエス様の御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。大いなるこの喜びの朝、今日初めて教会に来られた方もいらっしゃるかもしれません。近くにある近くにお座りの方とメリークリスマスの挨拶を持って、少し挨拶の時間を持ちましょう。挨拶しましょう。一言メッセージの前にお祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝を心から感謝いたします。2000年前、あなたが私たち罪人のために、この暗闇から救い出すために、尊い一人子なる御子イエス・キリストを使わせてくださいました。今朝そのことを覚え、またその事実に私たちが預かる、その恵みの礼拝に私たち一人一人の名を呼んでくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たち一人一人に今朝語りかけてくださり、今朝あなたが私たちをどのような愛を持って今日まで導いてくださり、またこの後もあなたのご愛がいかに私たち一人一人の歩みを導いておられるかを、誠の光となって私たちの暗闇を今照らしておられるかを、どうぞこの今朝の御言葉を通して、この礼拝を通して、賛美のうちに祈りのうちにそのことを体験することができますように、どうぞ一人一人をあなたが祝しお導きください。礼拝の始めから終わりまで、聖霊なる神様、あなたご自身が私たち一人一人を一つにし、あなたの恵みへと導いてくださいますことを信じて心より感謝いたします。どうぞ私たち一人一人が今ありのままの姿であなたに全てを明け渡し、あなたをお迎えすることができますように、また今日ここに来ることのできない多くの愛する者たち、また格別に病の中にある一人一人をあなたが今朝も覚えてくださり、新しい一週間あなたの回復と恵みが豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。全てを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるためである。2000年前、ダビデの町ベツレヘムで一人の緑子がお生まれになりました。この世界を作られ、私たち人間を作られたお方が、暗闇をさまよう私たちをご覧になり、強く心を痛められ、私たちを思う主の情熱、神様の愛がイエス・キリストをこの世に遣わしました。しかも罪人である私たち人間と同じ姿をとってお生まれになりました。ある方のメッセージの中で、一番人間が恐れることのない姿を持って、つまり血のみ子赤ちゃんは恐れとは程遠い存在。私たちが赤ちゃんを見て恐怖を抱くということはですね、少ないと思います。それよりも喜びと生命に満ち溢れている、そのような小さな赤ちゃんを通して、私たちにまず恐れることがないように、恐れずに受け入れることができるように、赤ちゃんのこの姿を撮ってくださった、そのようなメッセージをですね、先日聞きました。人間の頭では思いつかなかったことを、神様はこの時になされたのであります。その喜びの朝、素晴らしい賛美が今朝もたくさん捧げられたことを感謝いたします。また今日はこの礼拝に日本人のみならず韓国、中国とですね、集い、日中間ですね、 私たちの教会が祈っている本当に全世界の魂の救い、全世界の救いのためにお生まれになった、そのことをまたいろいろな国々の人と分かち合えるこの喜びの時を心から感謝いたします。あ、去年はそうではなかったですね。けれども今年主はそのように恵みを与えてくださった。そしてイエス・キリストが使わされたその目的は、ルカによる福音書の今日2章を読みましたけれども、その右のところに1章77節から記されておりますように、主の民による救いを与えるために、我らの神の憐れみの心によって、高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。と、ルカによる福音書のこのザカリアの予言に記されている通り、暗闇と死の影に座り込み、その力に捕らえられ、自分ではそこから抜け出す力を持っていない者たち。誰かの助けが必要であり、またしかもそれは人間の知恵も力も、この暗闇を打ち破ることができない。その力を持たない、役に立たない、そのような現実の中で失望し、絶望し、時に意気消沈している。そのような私たちを主は放っておかれず、暗闇から救い出すために、一人子なるイエス・キリストを使わすことを決断されました。今朝、彰子で読んでいただきました、その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げられる。この、毎年ですね、この言葉を説明しますけれども、この驚くべき指導者という言葉は、英語ではですね、ワンダフルカウンセラーとなっておりますね。それぐらい素晴らしい、もうカウンセラーですね。このようにもカウンセラーがいますけれども、神様ご自身が私たちの生活の人生の全領域をカウンセラーとなって指導し導き平和を与え愛を築いてくださる。これらすべてのことは主の熱意が成し遂げられた。クリスマスはこの創造主なる神様の救いの約束が実現する日。神の時は満ち、神は愛である。神は愛の愛なるお方である。このことが、ただ人々によって語り継げられた、漠然と愛の物語のような、そのようなものではなく、歴史の中に神の愛が刻まれてきた。神の愛が組み込んできた。イエス・キリストというこの事実をもって表された。それがクリスマスです。今朝初めて教会に来られた方も、すでに信仰生活を歩まれている方も、皆等しく、この愛の証人として、証人となるべく、神様によって、今朝私たちは礼拝に招かれました。ちょうど東方の博士たちのように、また夜通し羊の番をしていた羊飼いたちに、その恵みが与えられたように、私たちは今日特別に、神様に名を呼ばれて、ここに招かれたのであります。私たちはまず、この礼拝の始めにあたり、そのことを主に感謝したいと思います。さて、この神様の愛が送られた先、送り先ですね。送られた場所はと言いますと、家畜小屋に置かれた小さな貝羽桶であったと聖書に書かれています。イエス・キリストの母として、神様から選ばれたマリアと、そしてその夫ヨセフ。この二人の婚約、当時はですね、ナザレという町に住んでおりました。しかし出産を間近に控えて、今日二章の一節のところに記されていますように、その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、自分の生まれ故郷に帰って住民登録をするように、そのような命令が出ました。ベツレヘム出身のヨセフさんは、この命令通り、 ベツレヘムに帰らなければならなくなりました。
まあ、何もこの時期にと思いますけれども、
やはりそのことが歴史の中で起こり、そして大きなお腹を抱えたマリアを連れて、新幹線で行けるならいいですけれども、もしくはヨセフさんがですね、車を運転するならいいですけれども、そうではない。この時代、車もありません。ベツレヘムから、ごめんなさい、ナザレからベツレヘムまでは徒歩で2日間かかるそうであります。野宿をしながら、砂漠を越え、岩山を越え、川を渡り、ですから決して安全な旅路ではありません。しかも元気な体でというのであるならばいいけれども、身動きが自由に取れない、身重のマリアにとっては大事です。ようやくベツレヘムにたどり着いたとき、マリアは月が満ち、いよいよ出産を迎えました。何百年というこの旧約聖書に書かれている時代から長い長い歴史の中で神の子、つまりメシアの誕生が予言されてから神の時が満ち、神の御子がいよいよ生まれになる時です。皆さん、マリアという映画をご覧になった方いらっしゃるでしょうか。もうこの時期に見るにはですね、大変いい映画ですのでおすすめしたいと思いますけれども、そのような長い神様の歴史、何百年という歴史の中で多くの人が待ち望んできた。その神の時が満ちた時、いよいよ神様の命がこの世に送り出される時、しかし神の御子を、そのような恵みの時、神の時が満ちて、神の子を迎える、そのように、そのような素晴らしい歴史の大事件ですね。歴史の大事件が起こる、その御子を迎えるに用意された部屋はありませんでした。柔らかいベッドもありませんでした。医療機器もありませんでした。それを迎える人もありませんでした。皆さんが初めての子を出産するならば、きっと一番良い場所をその子供に与えたいと思うと思います。お金も全部かけて、いくらでもお金をかけてでも、一番良い場所をその子に提供したい。それが親の心だと思います。けれども、聖書に記されている通り、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったんです。神の御子を迎えるには、あまりにも貧しい、この状況の中。そして神様が、ご自分の一人子の誕生に用意されたのは、家畜小屋の貝場桶でありました。貝場桶はもう皆さんですね、ご存知だと思いますけれども、動物が食べる干し草を入れている、そういうカゴですね。餌箱です。マリアさんは初めて赤ちゃんを、初めて産んだその赤ちゃんを、その貝場桶の中、動物と餌とごっちゃになっているようなですね、動物ですか、そこでゲッとですね、吐くかもしれない。もうよだれもたくさん出ているかもしれない。何か干し草といっても私たちはきっとね、漫画を思い描いたり、ハイジを思い描いたりすると、それでもまだなお、綺麗な、ふかふかしたようなものをイメージしますけれども、そうではない。現実は、真っ暗闇の、動物の唾もですね、吐いたカスも全部混じっているような、そういう中に、イエス・キリストは産み落とされたんです。家畜小屋は、当然動物が寝泊まりするところですから、うんちもおしっこもそのまんま垂れ流しのところです。この間クリスマスの時にですね、ある子供と話しておりましたけれども、このことをですね、話す時に、もう子供たちはですね、うんちおしっこと言うともうそれだけで喜ぶんですね。だから何度もうんちおしっことですね、言ってその子たちがもうギャッギャッギャッギャッ笑っておりましたけれども、でも冗談じゃないですね、うんちおしっこが本当に現実、家畜小屋というものは、そのまんま置いてある場所です。アロマの香りのするような、そのような場所ではありません。電気もありません。そこは真っ暗な家畜小屋です。
そのあまりの暗さに、神様に選ばれた若き夫婦に赤ちゃんが誕生した、その喜びさえも飲み込まれてしまうかのような、そのような暗闇です。しかし、御子なるイエス様の誕生と、夜通しその寒空の中で羊の番をしていた羊飼いたちに天使が現れ、主の栄光がその暗闇その周辺一帯を照らしました。御使いは言います。恐れるな。私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなたは布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。皆さん、印とは一体何でしょうか？英語ではサインと言いますけれども、この時期ですと、きっと多くの方がお歳暮の時期ですね、感謝の気持ちを込めて、その印としてプレゼントを贈られていることと思います。また、このクリスマスの時期には、その思いを込めて、知人、友人、恋人、家族ですね、プレゼント交換をするかもしれません。今日もたくさんのプレゼントがツリーの下に置かれていると思います。印とはそのように、何か本来、目に見えないけれども、見える形で表すために与えられるものです。神様が2000年前、人類に与えたその印は、貝羽桶の血の御子でした。電気の光もない真っ暗い家畜小屋の貝羽桶に寝ている赤ちゃん、それが私からの印です。そのようにおっしゃったんです。なんで偉大な、先ほども言いました、神様の御子であるなら、王宮のですね、生まれることも、ふかふかのベッドが用意することも、また、世界最高のですね、医療チームの人たちを集めることも、せめてベツレヘムの宿屋に部屋を設けることも神様だったらできたでしょう。そうです。できました。神様は何でもおできになることができます。けれども、神様はそれをなさらなかったんです。あえてそこに意志を持って、そのことを退けられたんです。明確なそこに、神様のご意志があったんです。救い主、御子、イエス・キリストを家畜小屋に産み落とさなければならなかった。なぜでしょうか？イエス・キリストがこの世に遣わされた目的は、暗闇と死の影に座している者たちを救出するため、救い出すために他ならないからです。家畜小屋とは、まさに私たち人間の暗闇の印なのです。クリスマスは少しでも綺麗な服を着ますね、私たちは。私も今日もと言いましたけれども、綺麗な服を着ています。少しお化粧もしています。あまり目立たないと思いますけれども、ですね。また今朝驚かれた方もいるかと思いますが、アシュレというですね、新しく今年から結成したトンチャイムのチームが、綺麗な装いをですね、して驚いた方がいらっしゃるかもしれません。特にクリスマスというこの時期は、街に出かけていけば、あちらこちらにイルミネーションが施され、たくさんの飾りがつけられて、人も、綺麗な洋服を着てキラキラしています。けれども、どんなにイルミネーションをたくさんつけても、どんなに綺麗な服装を装っても、人生の暗闇、生活の貧しさ、健康の問題、家庭の問題、仕事の問題、あらゆる人間関係、人生に起こる様々な試練という闇、そして何よりも闇とは人間の深い原罪と言われる罪。私たちのうちに普通に生まれてくる特別なことではない敵意、争い、 そして怒り、隣の人への苛立ち、自分中心、妬み、裏切り、愛せない、許せない、自分のところは、自分のことは高い棚に置いておきながら、人のことは常によく見えます。あの人のここが悪い。今日さんもエリサ姉妹の祈りの中にありました。この一週間、私たちは人を裁きながら歩んできてしまいました。これは特別なことではありません。また私はこれだけやってるのに、いつも自分は頑張ってるですね。自分を常に称賛されたい。隣にいる人の痛みや傷まで、とてもとても私たちは関心が及んでいかない。これらの罪をきれいにすることは、どんなにイルミネーションをぐるぐる巻きに私たちの体につけたとしても、たくさん化粧をきれいにしたとしても、大事なことです。ですね。とても大事なことです。すべて大事なことでありますけれども、しかし、それらの深い暗闇というものは、お金を持ってでも消し去ることができません。いや、むしろ、それらのことを目に見えるところでごまかそうとすればするほど、私たちの魂は苦しくなっていきます。虚しくなっていきます。暗闇はますます暗さを増していきます。そして暗闇に座している者たちの特徴には、いつも恐れがあります。失敗したらどうしよう。怒られたらどうしよう。何かを誰かを失ったらどうしよう。病気になったらどうしよう。お金がなくなっちゃったらどうしよう。仕事がなくなっちゃったらどうしよう。あの人がこの人が、ああなったらこうなったらどうしよう。病気になったらどうしよう。罪を犯したらどうしよう。どうしようどうしよう。そしてやがて、あ、また失敗を犯してしまった。どうせ私はダメだ。あ、やっぱりダメだ。これはクリスチャンであっても、主イエスを信じていても、あ、やっぱり罪人だから。しょうがない。どんどんどんどん失望の暗闇の中に私たちは簡単に入っていってしまいます。この闇は止めどもなく私たちを引き込んでいきます。これは今日ここにおられる私も含めて全ての人の現実ではないでしょうか。これがイエス様が家畜小屋に下られた貝羽桶に眠っておられることの意味です。人の思いや願いで始まったのではない神様によって始められた私たちの尊い人生なだけに、人生にはたくさんの苦難があります。失敗しない人も罪を犯さない人もおりません。もしここで私は大丈夫です。そのように思っている人がいたとすれば、それは自分自身を欺いていると聖書は語っています。ですから、ここに残念ながら大丈夫な人はおりません。大丈夫だと思って来られた方は大丈夫ではないということをですね、今日このメッセージを通して知っていただきたいと思います。うまくいっている時には気づかない。けれども人生の荒波の中で自分に失望し、目に見える現実に失望するとき、今日、私のために、神の御子が家畜小屋にお生まれになったことに大きな喜びを覚えるのです。なんとありがたいことか。もしこれが王宮やどこかな立派なところであったならば、こんな私の醜い、どうしようもない、人間の手では救いようのないこの罪の現実、家庭の現実、自分自身が置かれているその現実に救いは起こらなかったでしょう。光は来なかったでしょう。しかし、そうではない。 真っ暗い、汚い、この世の穢れをすべて押し込めたような家畜小屋、私の罪のど真ん中に御子イエス・キリストがそこに光となって下ってくださったのです。家畜小屋の現実、生活のそのただ中に御子イエス・キリストは来てくださったのであります。誠の光として、その光は誠の光で世に来てすべての人を照らすのである。今朝キム・ソンホンさんの素晴らしい賛美が捧げられました。愛を探して真理を求めて寂しく苦しむ君のために、暗闇越えて命をくださる光のイエスが来た、光のイエスが来た。私たちは皆等しく愛を探し真理を求め、どこに正しき道があるのか、魂においては常にそのことを求めながら、そのように生きたいと思いながら生きることができず、失望に終わってしまう、そのようなことが多々ありますけれども、このお方は来られたんです。誠の光は来られたんです。イエス・キリストは事実この地上に生み落とされたんです。そして33年間というこの生涯を生き、そして全人類の闇、罪と死の力のすべてをその身に引き受けられ、十字架にかかられ死なれました。そしてイエス様はそこで死で終わることなく、三日後によみがえられ、罪と死の力、すなわち全地を覆う暗闇の力に勝利されたのであります。罪人に命を与えるために、神はご自分の命を差し出されたのであります。ここに、唯一ここに、私たちが、罪人が神の子として神と共に生きる道が開かれたのであります。私たちが想像もつかなかったこと、私たちはもうダメだと思っていたこと、もう私たちは絶望だ、失望だと思っていたこと、しかし神はイエス・キリストを通して失望を希望に、絶望を祝福に変えられる道を開いてくださったのであります。私たちが今もし人生の中で闇を通っているなら幸いであります。人生の試練の中でどうにもならない自分の罪の現実、家庭や様々起こっている現実の中で苦しみや悲しみの中にあるならば、私たちは幸いであります。なぜなら今日、私たちはその闇がすでにイエス・キリストによって光にさらされた、勝利した闇であることを知るからです。それがクリスマスです。この世の闇、皆さんが置かれているすべての闇は、もうすでに2000年前、神が成し遂げてくださった、イエス・キリストを通して成し遂げてくださった十字架と復活のその御業をもって照らされた闇でしかありません。だから福音書、ヨハネによる福音書はこのように語っています。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光に勝つことができなかった。アーメン。これがクリスマスのメッセージです。暗闇にいることをごまかさないでください。ごまかせばごまかすほどもっと苦しくなります。私たちの魂は行かなければならないところを知っています。神に作られたから。だからこそ、その暗闇の中で誠の光となって、私たちの愛と真理を私たちのもとに築いてくださり、私たちのその暗闇を照らしてくださる、どんな暗闇をも光に勝つことができない、その暗闇を誠の光なるイエス・キリストと共に歩む人生がここにあるということを、今日私たちは心から喜びを持って迎えるものでありたいと願います。信じる者は幸いとイエス様はおっしゃいました。ここに道があります。ここに真理があります。ここに永遠の命があります。 ここに天国への道があります。見えるものではない、目に見えないものを信じるものは幸いである。この誠の光を私たちの光として、羊飼いが、そして博士たちが今日ひれ伏して礼拝したように、今日私たちもこの方の御前にひれ伏し礼拝を捧げる私たちでありたいと願います。あなた方には世で苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。すべての闇は私たち一人一人がこの誠の光なるイエス・キリストと出会うための闇であることを覚えましょう。その闇の中で主が誠の光をもって私たちを輝かしていることを、私たちに行くべき方向を必ず与えておられるということを信じましょう。すべての闇は必ずこの主の栄光によって私たち一人一人に表される神の栄光であることを、主がそれをもって神様ご自身が私たちのその暗闇の人生を通して、神様ご自身が光り輝き、神様ご自身の栄光となることを、主がそのことを喜ばれることを信じましょう。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びをつける。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、2018年を迎えたこのクリスマスの夜、一年を終えるにあたり、私たち一人一人にこの暗闇のただ中に、神の尊い一人子であるイエス・キリストがその命をもって宿ってくださったことを、お生まれになったことを知ることのできたこの朝を心から感謝いたします。私たち人間には思いつかなかったこと、私たちはその暗闇は絶望の中で失望していましたけれども、あなたは誠の光となって、真理となって、命となって私たちのもとに来てくださり、あなたと共に生きる光の中を生きる幸いな道を示してくださいましたことをありがとうございます。どうかあなたを信じることができますように、今日語られた御言葉のすべてを、この暗闇の現実に、私のために、私の家畜小屋の現実の中に、あなたが今日光を灯しておられることを信じることができますように、そしてこの人生を、苦難の大きいこの人生をすべてあなたの御手に、あなたの御手に明け渡し、あなたに従い歩んでいく私たち一人一人となることができますように、聖霊なる神よ、どうぞ力強く私たち一人一人に臨んでください。この人生を通してどうぞあなたの愛が放出し、あなたの真理が、またあなたの栄光が、私たち一人一人の、また私たちの愛する者すべての人生を通して表されていきますように、心よりお祈りいたします。この暗闇の日本に、またどうぞ全世界に、やめる者たちの中にあなたが今日来てくださったことを心から感謝し、またこの光の中でいよいよますます私たちが神の子として歩み、この福音を教会が述べ伝えていくことができますように、聖霊様どうぞ私たち一人一人を用い、祝し、導いてください。今日全世界で捧げられている礼拝に、あなたの素晴らしい栄光がよよとこしえにありますように、感謝してイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆さん